ニッポン放送ポッドキャストステーション、
3月26日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
餃子が食べたい。
いや、忖度なさすぎですよ、そのいきなり何ですか。
え、いやだって今一番気になることを言えって言うから。
餃子、
もう餃子、今日晩ご飯何しようかなと。あ、私、あのこの番組時間中ですね、
はい、
日本の行く末とか世界がどうなるかとか、そういうことで、まあ、基本的に頭の大半はいっぱいなんでございますね。まあ、脳みそは全体を10としましょうか。大体こう日本がどうなるかとか、若い人がこれからどうやって幸せに暮らしていけるかとか、世界平和はどうなるかとかみたいなところで、99% ぐらいは占められているのでございますが、残りの 1% ぐらいはですね、今日の晩飯何食おうとこう思っているのでございます。
よく考えてますよね、それ放送中にね。もうね、何の口にすることか、今夜何食べようかな、何食べようかな。
で、ね、今日オンエア直前にですね、ひらめいたんです。
何でしょう、
餃子が食べたいと。ただ餃子というやつが難物でですね、どこまで自分で作るか問題というのが、
はいはい、
ね、本当に凝り出したら、餃子の皮まで自分で作らなきゃいけませんから。
皮まで、ね、
餃子の皮まで自分で作るとなると、うん、これは尋常な手間じゃないですよ。
いや、まあ、ちょっとね、時間もかかるし、手間もかかるし、
餃子の中身だけならなんとかですね、
はいはい、
いろいろ工夫の仕様があって、うん、一番手抜きするにはですね、ベースをこのラジオリビングでたまにあのハンバーグの冷凍の何十枚とかっていうセットあるじゃないですか。最近あんまないですね。あれが便利でね。あれ、あのハンバーガー、だから普通に焼いたらハンバーグ、はいはい、ハンバーガーなんですけども、うん、あれをあの冷蔵室に移してゆっくり解凍すると、ただの味のついたひき肉状態になるんですよ、
はいはい。
味のついたひき肉状態になりますから、あれにまあ料理によってちょっとずつ工夫をしてですね、うん、まあ好みによってニラを足すとか、ネギ刻むとか。
炒め物にしちゃってもいいですし、ね。いや、
これが、だからそのまんまでも、あの、椎茸とかピーマンの肉詰めとかに、こう詰めて、うんうん、ピーマンの肉詰めなんてむっちゃ簡単ですからね。
そうですね。
中のあの、具考えるの難しいですけど、ラジオリビングのあの、冷凍のハンバーグ、はい、ハンバーガー、はい。
利用すればね。
そう、あれ解凍して詰めちゃえばそれで終わりだったりなんかするんです。すごく簡単なんですよ。はい、うん、だからまあ、餃子の具の方は簡単なんですが、皮まで作ると大変だなとか、まあ、皮は自分で買ってくるとして、うん、で中をこう周りこうキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッとひだにするじゃないですか。
あれちょっと楽しいですけどね、ひだ作って締めるのね。
それを楽しいと感じられる人はいいですよね。で、今日どこまで自分ですべきかというのを考えながら、餃子は食べたいと、
はい、
餃子は食べたいと、私の好みで言うと、できればニラは効いててほしいと。
ああ、なるほど。
で、あれいっぺんニラってやつ買ってくると、あと困るんですよ、残りいっぱい残るから。
いつもそんなようなこと言いますけど、
ね、まあ、でもね、残ったニラはね、この間あの別の料理にやっぱりニラちょっとだけ使って大量のニラが余ったんで、腕組みして、このニラはどうやって食ったものかと思ったら、うん、ニラ玉とかにすると一瞬ですね、あれは。
そうですね、あのしなっとしますからね、こう炒めちゃうとね。
ということで、私は今日は餃子に決めました、
うん。あ、そうですか、はい、早く決まってよかったですよ、番組に集中できます、これでね、今日は。
はい、ということで、番組に集中しようと思ったんですけども、はい、本番直前に、うん、大変あの申し訳ないですよ、聞いてらっしゃる方には大変申し訳ないのは、もう100も生じ200も合点なんでございますが、
何でしょうか、
いつもに比べてですね、ちょっとな、人生考える時間ができてしまいまして、何かというとですね、はい、オンエア直前に、まあ、前々から知ってはいたんですけども、はい、ナイツさんではないということに気がついたわけですよ。
そうです、今日はね、
ナイツさんじゃなくて日替わりでいろんな方がいらっしゃいますから、はい、それはそれで番組としては楽しいのかもしれませんが、はい、私としてはですね、なんで今週ナイツさん休んでんだよこんな時期にと。
これは春休みですから。
春休 子供じゃあるめし。
いや、志保さんだって、なんとか休みとか、なんとか休みとか、
いや、私はもうね、いいんです。私は老後ですから。私は基本的に現役世代ではありませんので、ね、私のことはほっといてくださいよ。ナイさんが休みだということに気がついてですね、はい、なぜやる気がなくなったかというと、私、先週末、結構今バタバタして時間がないんですけども、でもその時間がない中で苦労、いやいや苦労はしてないな、時間の工夫をいたしまして、2時間ぐらいこじ上げたんですね。で、2時間ぐらいこじ上げて、その2時間で何をしたかというと、うん、先々週にですね、この番組のプロデューサーから、DVD が1枚回ってきたんで、その DVD がだいたい1時間半ぐらいの尺長さのものなので、はい、うん、2時間間空ければなんとかなるなと思って、うん、2時間の時間を作って、その DVD を見たのでございますよ。
あれですね。
はい、それです。
はい、
ですね、手元にプレスシートと言われる、映画の、まあ、A4 番ぐらいの1枚もののですね、こうナイツさんの花輪さんが、上を向いてる写真がありますが、はいはいはい、後ろにこうステージがあって、その向こうが知りませんでしたね。知ってました？浅草東洋館っていうのは、靴で上がっちゃいけないんですよ、ステージに。
そうそうそう、ご出演される方は
靴下で上がるんですね、全員。
そうなんですよ。
ということは、かかとでさ、身長足してるような人はどうすんの、うん、
ダメですね、バレちゃいます
よ。関西のあの人無理じゃねえか。
人って
だけ。まあいいです。それも関西の人はもうそういっただけで、大体想像がつく方ですから。そうですか、うん、どうすんだろうね。靴下の中に仕込むかかとみたいなやつがあるのかな。
それは、
ね、知ってます？私ね、ある時知ったんですよ。
何ですか？
もうだいぶ前にこの番組で、だいぶ前にこの番組で、はいはい、いやもう太平洋横断から帰ってきたら残る人生は和服で暮らすというふうに宣言をして、はい、
なんかそんなことを知ってましたよね。
で、飯能の活気沼呉服店というのが閉店セールをやるもんだから、はいはいはい、その閉店セールの放出品の着物を大量に買ってきてですね、
まあ、高価なお着物買ってらしたから、
まあ、高価かどうかともかくとして、うん、まあ、飯能の活気沼呉服店の閉店セールところがですね、完全閉店しなかったんですね。彼はもともと伝統がある飯能の活気沼呉服店の何代目かなんですけれども、はいはい、先祖代々から受け継いだところにアパートを建てたんですね。で、アパートの一角に柿沼呉服店を復活させたんです。
あ、なるほど、じゃ残ってる。
どうやら、息子さん等々にですね、親父さ、全部やめちゃうとボケるから、ちょっとでもやってた方がいいよって言われたらしくて、柿沼呉服店は、だからまあ新しく建ったアパートの一角に、サイズはだいぶ小さくなりましたけども、あるんですね。で、そこで着物の販売を始めたんで、全部が全部安値で売り飛ばすということにならなかったんですよ。
はいはい。
まあ、そんなこともありまして、私も中途半端な量の着物しか手に入らなかったので、この後一生着物で行くというほどの点数はないと。
はい。
だからまあ、たまには着物もいいかもしんないけどと思いながら、まあ、時々でも着物も和風和装をしてるわけですが、気がついたんですね。それで、足袋ありますね。
はい。
足袋で、足袋の中に仕込む、かかとみたいなやつが、これも相当昔から存在するみたいですね、伝統的に。
あるんですか？
あるんですよ。
それ何のために？
いや、だから身長かさ上げするんですよ。
そうなんですか？
はいな、私も知りませんでしたけども、いや、知ってびっくりしました。あ、そんなのが、そんな製品があるんだ。足袋の中に仕込むですね。
はい。
まあ、かかと、まあ、まさにかかとですね。だから外から見ると、わかんないですよ、まず。
靴の中敷きみたいな。
着物なんか特にですね、裾が長いですから、もう床ギリギリまで裾がありますから。
見えないですよね。
だからまあ、足袋で、それで身長かさ上げすると、わか、あ、出ましたね。
ああ、
はい、シークレット専用足袋単品。
本当だ。
いや、私が知ってるやつはそれじゃないです。それはね、今インターネットで高瀬坂の鍋谷君が出してくれたやつは、
ね、
まさに靴の中敷きみたいなものなんですが、そうじゃなくてもっと伝統的に日本古来のものがあるらしいです。あるらしいんですよ、
うん、
だからまあ東洋館のように、うん、セッタもダメ、下駄もダメと、それ靴もダメと、うん、とにかく靴下で上がりなさいと、
はい、
で、裸足もダメらしいですね、どうやら。裸足だと、
うん、
だからこれからご紹介するその、花輪さんがお作りになった東洋館のドキュメントによりますとですね、漫
才協会ザムービーね、
出番はあるんだけれども、はい、靴下忘れてきたっていう人が中にはいるらしいですよ。靴下忘れてきた人は、はいはい、浅草の界隈の衣料品店に行って靴下だけ買ってくるっていう、ね、うん、そんな話が中で登場するぐらい、あ、靴下履いてないとダメなんだなとか、 これ面白かったんですよ。
はい、私も見まし
たよ。で、映画のタイトルがですね、漫才協会ザムービー、はい、舞台の上の懲りない面々という、うん、これ映画で、はい、面白かったんです、うん、何が面白いかってね、まあ、もちろんこれに出てくる、まあ、様々な芸人さんの、これあの冒頭でもう出てきますからネタバレにならないんで、ならないと思いますからもう、ごめんなさいねって、あの本当はこれ見てから、ああそうなんだと、気づいてほしい話なんですが、色物っていう言葉の解説が冒頭出てくるじゃないですか。基本的に寄席演芸の世界では、あの出演者の大きな木の札で、落語家さんは関東の場合全部黒で字を書くけれども、落語家以外の、まあ、紙切りであるとか漫才であるとか、そういうものに関して言うと赤い字で色がついてる、木札が上がると、でだから漫才、いや落語以外の芸は全部ひとまとめにして色物と言うんだっていう話が、まあ、かなり冒頭のところで出てきますが、その色物ばっかりを集めた、まあ、浅草の東洋館というところのドキュメントなんですけど、出てくる人たちがまあ魅力的でですね、中にはあの酔っ払って電車の線路に落ちて、あの片腕を失って、片腕を失った人はもともとその三味線弾く人で、右手はバチを握る手なんだけど、それ完全に腕失ったんだけども、それでも舞台に立ち続けるというようなことを目指すと、まあ一人一人出てくる人は魅力的なんだけども、私は見終わった後の感想で言うとですね、当時この映画に登場する人じゃない日本国、いや世界のいろんな人がですね、まあ、いや、あの、東洋館ってそれの縮図みたいなもんで、いや、世界の中にはおそらく、ここのドキュメンタリーでもスポットライトが当たらないような、普通の生活をしてらっしゃる方が、もう本当にたくさんいて、それで世の中が成り立ってるんだというようなことに、思いを馳せて大変感動したので、この話をするにはですね、ナイツさんの番組を受けてやろうと思ってたんですよ。
確かにね、ご本人たちのね、
おいで今日腕くるくる回してですね、よし、漫才協会ザムービーでこれを冒頭でお話をして、ナイツさんの、まあ、要するに私に対する点数を上げようと思って、おいで腕くるくる回してきたら、餃子が食べたい。そうなったのは必然でしょ
う、まあ、でもこれほら本人たちの知らないところで言うところがかっこいいっていうのもあります
ので、いや別にかっこ悪くてもいいんです、別に。ちょっとすいません、関係者の皆さん、ナイツさんに一応あのオンエアで触れたとどんだか伝えておいてください。そうですね、はい、お願いします。
はい、オープニングで喋ったということをね、
本当かっこいいしちゃったんけど。
ぜひね、漫才協会ザムービーね、ご覧になってください。まだ見てらっしゃらない方ね、はい。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしていきます。で、4時台はモスクワ銃撃事件で137人死亡、プーチン政権のテロへの対応と外交戦略の行方はというニュースにズームしていきます。ロシアの外交安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さん、スタジオ生出演です。で、5時台は金与正氏首脳会談に対し拉致問題の譲歩を迫るというニュースを取り上げます。さあ、番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りいたしますが、今日のお題は、
今日の晩御飯は餃子にしようと思った時に聞きたい曲。
今日の晩御飯は餃子にしようと思った時に聞きたい曲。餃子の歌。
餃子の曲そうないっしょ。
ないですね。これはちょっとあの発想の転換
が。シチューの曲だったら結構ありそうな気がしますけどね。餃子の曲はあんまりないんじゃないかな。
餃子ね。
わかんないけど、
うん。ちょっと考えてみてください。
よろしくお願いします。
で、選曲の理由も書きまして、メールで送ってくださる方は ZOOM Zoom @1242.com、それから X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ、続いてはガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて16円9銭安い4万398円3銭で取引を終えました。 トピックスは昨日と比べて 3.16 ポイント高い 2780.80 で取引を終えました。円相場は1ドル151円40銭付近で取引されています。東京市場の円相場は20銭ほどのレンジで方向感なく推移しました。早朝に鈴木財務大臣による円安牽制発言がありましたが、相場への影響は特に見受けられませんでした。海外市場ではアメリカの2月の耐久財受注や3月の消費者信頼感指数が発表されます。これらの結果を受けてドル相場に反応があるかがポイントになるでしょう。ただ週末に欧米のイースター休暇入りが控えており、方向感の出にくい値動きが続きそうです。以上、ガイタビドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアのプーチン大統領は昨日、モスクワ郊外のコンサートホールで22日に起きた銃乱射テロを受けて治安当局との対策会議を開きました。プーチン氏はイスラム過激派の犯行と指摘した上で、ウクライナの関与が疑われるとの見方を改めて示しました。ドジャースの大谷翔平選手は今日、元通訳の水原一平氏の違法賭博問題について初めて報道陣に対応し、自らの賭博関与を明確に否定しました。自身の口座から違法賭博の胴元へ送金されたことについて、水原氏が口座から盗んでみんなに嘘をついたと語りました。小林製薬は今日、健康被害が疑われる紅麹をおよそ3年間継続して接種したとみられる1人が死亡していたと発表しました。現在、製品接種との因果関係を調べています。相談窓口には、今日午前の時点で入院したという情報が新たにおよそ50件寄せられているということです。自民党の政治資金問題をめぐり、二階元幹事長が次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明したことについて、岸田総理大臣は自民党の再起を強く促す判断で重く受け止めたと述べました。一方、茂木幹事長は二階氏が今後党の処分対象に含まれるかどうかについて明言を避けました。政府は今日、イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定しました。これに基づき、国家安全保障会議で防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、要件を定めました。三越伊勢丹ホールディングスは昨日、中国上海市内にある百貨店を6月末で閉鎖すると明らかにしました。中国ではインターネット通販の拡大に加え、景気低迷も響いて、近年は百貨店の閉鎖が相次いでいます。神戸大学のバドミントンサークルの学生らが、富山県の旅館で天井や障子を壊すなど不適切な行為をした問題を受け、大学幹部らが昨日記者会見し謝罪しました。学生の処分が決まるまでサークルを活動停止にするとしています。ゴミの集積所を荒らすカラスに対し、東京都足立区が実施した対策が大きな成果を上げていると、今日読売新聞が報じました。鳴き声を分析し、カラスが嫌がるカラス語を利用して追い払うという前代未聞の対策で、カラスが姿を見せなくなったということです。
バカ野郎。と言った二階さん。
二階さんね。
もっとなんか威勢よく言ってるのかと思ったら、バカ野郎あの自信のないバカ野郎は何だろうね。
どういう現れなんですかね。
倍85歳ぶっちゃけおそらくですよ、次の選挙には花から出るつもりがなかったと思いますよ。で、今言われてるのが、だから安倍派をはじめとする幹部の人たちの処分をどうするか問題で、はい、昨日のあの記者会見でよく分かったのは、処分の方向性が、まあ、おそらく、党員資格停止か、次の選挙における公認 しないっていう、この2つ、はい、まあどっちも同じ意味ですけどね、でそれをされる前に、でこれあの次の選挙出ませんって言ったら公認停止意味がなくなるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
だからあの岸田に処分はされたくないっていう、だ処分の方向性が別の方向性ならば違う対応だったと思いますけども、次の選挙で公認しないという方向性がだいぶ見えてきたので、だったら出ないっていうのはもうそれで処分なしですから、まあ多分今言われているのは、安倍派の、まあ、幹部、いわゆるその安倍派の幹部として、最終的にキックバックをいっぺんやめようって話になってたのが継続になったということの責任 を、まあ、取ってもらってというか取らしてというか、で出る処分というのがおそらく次の選挙における公認しないというそのあたりが落としどころなんだろうなということが昨日のこのバカ野郎記者会見でよく見えてきたなと思いますが、
はい、
でとにかく二階さんがここまで現役を引っ張ってきた理由はいろいろありますが、もちろん自分がやりたかったということも当然あるんだと思いますけれども、あそこはやっぱりあの世耕さんが参議院議員から虎視眈々と衆議院の、衆議院へのくら替えをこう狙ってきてるタイミングですよ、だそれで変なタイミングで自分が辞めると、で特に次の選挙からあの昨日詳しくお話ししたように和歌山選挙区が3つから2つになりますから、そうすると次の選挙のタイミングで世耕さんが衆議院にくら替えしてきた時に、自分の例えば息子たちみたいなものを後継者に立てようと思った時にガチンコの戦いになると、それで、まあ、勝てりゃいいんだけど、勝てるかどうかはやってみないと選挙なんて分かんないという状況の中で、はい、今世耕さんも次の選挙では公認されないというような処分をされる、この処分されたタイミングで参議院から衆議院のくら替えはなかなか難しかろうと、そうするとこのタイミングで自分が身を引いてしまえば、はいはい、まあ、言えや自分の息子たち、だけどそこで自分の息子たちみたいなものを指名すると世襲だって批判になりますから、次の選挙の後継者については地元の後援者が決めますって。だけど最終的にこれ二階さん本人に話を通さずに誰かが決められるその土壌ではないわけですよ。まあ、だあの85歳で、まあ、負けてんじゃねみたいな風に見る向きもあったんだけれども、昨日の判断を見る限り、ものすごく細かくいろんな戦略を85歳の脳みそフル回転して描いているなということがよく分かりました。バカ野郎
以上ズームフラッシュでした。
以上かい。
3月26日火曜日、時刻は午後4時4分になったところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ辛坊さん、今日はね餃子のご意見をいただいております。
ありがとうございます。
足立区の27歳男性ボムボムブリンさんですね。
へえへえ。
最近餃子にハマっていて自分で作って食べています。
素晴らしい。
しかしながら餃子の餡は少し変わり種です。ボディメイクをしているので脂肪分が少ない鶏胸肉を自分で包丁を使ってひき肉っぽいようにして餡を作っています。
鶏胸肉ですか。そうそうそう、鶏胸肉はね油が少なくてね、
そうですね、
その上値段も比較的リーズナブルですからお料理するときには味方ですね。
味方ですね、はい、また餃子の皮も自分で作っています。
あらまた素晴らしい。
皮が少し厚く作れるので市販のものよりもっちりとした食感で作ることができてとても美味しいです。餃子の皮は材料費も安くできるのでぜひ。あ、これは辛坊さんにもおすすめじゃないですか。いろんなもの
こう、そうですね、手頃な感じでできる。ありがとうございます、うん、問題は面倒くせえというやつですね。
まあそうですね、
あのね、人のために作るんだったら、例えば家族のためとか誰かに食べさすとかっていうんだったら、結構頑張って手間かけようかなと思うんですけど、一人で食べるとなるとやっぱりね短時間に手早くとかって思うわけですよ。
確かにね、
餃子の皮から一から作ったらどんだけ面倒くさいことになるんだと。
そうね、でそれを一人で食べる。
さっきの話じゃありませんけどニラ玉なんか一瞬ですからね ニラパンパンと刻んで、なんかフライパンの中バーンとごま油からか敷いて、塩コショウしてガッと炒めて卵をゴンと入れたらもう出来上がりですからそう考えるとする餃子の皮から作るとなると誰かに食べさす、あるいはそのお客さん呼んで俺が作ったんだよって
自慢できるっていうね、そう
だから、すごいですねとかすごいですねの一言も言ってもらえるんだったら。
でもほら辛坊さんは X にそのね写真あげてるじゃないですか、たくさんの方がわーすごいって、
別に誰かが褒めてくれるわけでもなし。
そうですか、
ありがとうございます、もう冷凍で十分ですね。
まあ、冷凍もね美味しいものたくさんあります
ね。最近冷凍進化してますからね。
そうそうそうそう、
びっくりしますよね、えこれ冷凍っていうのありますからね。
そう、はい、
まあ、ちょっとこれから考えます、はい、
そう、
今日も雨も降ってますから帰りにスーパーに寄って帰った時の気分次第ですね、うん、どこまで自分でやるか、
がもうできる主婦みたいですねで即座にね冷蔵庫の中身と照らし合わせてね、あお買い物して、ね、
それはやりますよ。だからうち冷蔵庫で物が腐ったり絶対しないですから。
すっはい、
そこが大阪の家と違いましてね、大阪の家はねなんか同じものやたら買ってきて穴掘って埋めちゃうんですよ。
犬ではないのですからちょっと
どういうつもり
いつもいつも、はい、さあまだまだご意見お待ちしておりますんで、メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお寄せください。
なんで今増山さんがチラチラ笑いながら喋ってるかというと私のボールペンの上の部分が取れてですね、今スタジオの中で大捜索作戦が展開されておりまして、これ後ろがなくなっても別に困らないんですけどね、シャープペンシルだったらここに消しゴムとかついてますから、なくなると困るんですが、まあ、ボールペンの場合この上のノック部分のキャップがなくなってもどうってことないんですが、
でも探すと見つからないんですよねそういうものね、
まあ、ご報告でした。一応なんで増山さんが笑いかけたかというご説明です、
は
い、
まあ、まずは番組に集中してください。
本当ですよ、
はい、よろしくお願いいたします日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。モスクワ銃撃事件で137人死亡、プーチン政権のテロへの対応と外交戦略の行方は。先週22日、ロシアの首都モスクワのコンサートホールで複数の人物が銃を乱射したテロ事件が発生しました。ロシアの連邦捜査委員会はこれまでに137人が死亡したと発表、182人が病院に運ばれ手当を受けているとしています。容疑者として拘束した11人のうち実行犯とされる4人についてはテロに関与した罪で起訴しました。さあ今日はこのニュースにつきまして、ロシアの外交安全保障戦略がご専門の笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畔蒜先生、はい、手元 の、 資料を見ますと、はい、モスクワ国立国際関係大学修士課程終了と、はい、いうことなんですが、さすがに最近はモスクワロシアには行けてない感じですか。
ですね、実は去年4回モスクワに行ってまして、
去年4回、
はい、で1回はソチからモスクワに行って、ソチではプーチン大統領とですね質疑応答をやってきましたよ。
ソチってオリンピック開かれた、
そうです、
まあどっちかというと南部の保養所みたいなイメージのところですね。なんつったらいいのかな、ちょっと言葉にするのは難しいんですけれども、うん、結構男女がアバンチュールを楽しむような場所として有名ですよね、
まあ、日本でいうとですね伊豆のような感じですね。
あ、そんな感じ、うん、でもね東京オリンピックやるぐらいだから寒いは寒いんですけどね。
そうなんですよね、海と山と両方あるんですよね。
あ、山の上でね東京オリンピックが、ね、うん、ソチオリンピックが開かれたところなんですが、ここはどっちかというとロシアの中では南部の保養所っていうようなイメージのところですよね、
はいは
い、いいとこですよね。
いいとこですね。
もしかするとプーチンさんの別荘が近くにあるんじゃないかみたいな
話
が
ありますよ。
あります。あるんですか。
あります。
本当にあるんですか。
あります。自然公園の山になっててですね、道そこは道が2つしか通ってないんですよ、
はい、
1つの道はガスプロムというですね、
いわゆるそのガス会社、オリガルヒじゃ、はい、要するにロシアの、はい、要するにまあ政商金持ちの人ですね、
ガス、要するにガスの会社の持ってるホテルがあるんですよ、
ほう、
でもう1つの道はプーチン大統領の 別荘に。
そのためにしかない道なんですか。
そうなんです、そうなんです。
あちゃー、偉いことになってますね。そうですか、はい、去年しかしそんなに頻繁にロシアに出入りするとですよ、ウクライナから資格を送られたりしないんですか。
ウクライナから今のところ資格は送られてきてないですけども、ただある会議に出て、ウクライナ、日本のですね、ウクライナ大使から、アビルがこんなに出ているというツイートはされましたね。
あ、どうですか、日本政府から今ロシアに出入りすることには何かあるんですか。
日本政府は基本的に特に行かないでくださいっていうこともないですし、まあ、むしろ、まあ、私がこの間プーチン大統領と会った時はですね、はい、まあ、今日露関係が非常にこう、悪化し、なおかつ対話の機会もほとんどないっていう状況なわけですよね、
はいはい、
でそのもちろん政府間でもなかなか今対話をする機会もないですし、ただやはりなんだかんだ言っても隣国ですので、少なくとも専門家の間ではやっぱりそれなりの対話をやって一応関係性は維持しておくべきだっていう、そういう提案を実はプーチン大統領にして、まあ、プーチン大統領からも賛同得たということですね。
ソチでプーチンさんにお会いになった時って、物理的なプーチンさんとの距離感って何メーターぐらいなんですか。
ですね、だいたい10メートルぐらい。
10メートルぐらい、うん、
ぐらいだったと思いますね。
それ間違いなく本人ですか。なんか影武者いっぱいいるみたいな話があるじゃないですか。
まあでもこればっかりはなんともでね。で影武者が、あの人が影武者じゃないとしたらですよ、
はいはい、
非常に元気でしたね。
はなるほど。でモスクワ、まあ、いや去年行かれたということは、はい、ウクライナとの戦争中じゃないですか。
そうですね、
戦時下ですよね。
そうですね、
戦時下のモスクワってどんな雰囲気なんですか。
そうですね、実はちょうどですね、ドローン攻撃が何度か
あったクレムリン界隈に、
ね、もありましたし、はいはい、そのビジネス街にもですね、何度かそのドローン攻撃あったのがだいたい5月6月ぐらい、
はい、
で6月に1回行って、その後8月に1回行ってって感じで、10月12月と行ったんですけども、はい、ドローン攻撃あった当時は若干こうざわざわする感じはありましたけども、ただ知り合いのジャーナリストとかと話をしても、あれぐらいであればロシア人は、まあ、これ90年代の末にですね、
はい、
それこそチェチェンのですね、まあ、今回のテロ事件のあれですけども、チェチェンの過激化がビルをですね爆破したりとかですね、そういうことがあったので、あれぐらいのことだとあんまりインパクトはないだろうっていう。で実際その後、まあ、おそらくアメリカが相当、そのウクライナ側にやっぱり自制を求めたんだと思うんですけども、はいはい、その後いわゆるモスクワへのドローン攻撃ってなくなりましたよね。
な
るほど、うん、はい、今ね、石油施設とかね、ああいうところにのドローン攻撃ってやってますけども、
となると、はい、モスクワの一般市民の生活はとても戦時下とは思えないような感じですか。
全く戦時下を感じるどころか、まあ、私、まあ、17年から19年まで、まあ、モスクワ住んでたんですけども、はい、あの当時とほとんど変わらず、レストランも若者でいっぱいですし、ほとんど変わらない
ですよね。多分西側でほら、いろんな有名ブランドが引き上げたりとかって経済制裁してますよね、はいはいはい、その影響って出てる感じはないんですか。
まあ、だ有名ブランドはないけども、
ええ、
そこにいろんなロシアのね、ブランドが入ったりして、まあ、ですからロシアの人が有名ブランド を、ロシアで買うっていうことを我慢しさえすれば、別に日常生活には大きなあれはないっていうことですよね。
そんな中で起きた今回の、まあ、イスラム国がやったというふうに思われている大規模テロですね、はいはい、130何人の方が亡くなられた、これはどういうふうに受け止められてるんですかね。
そうですね、辛坊さんはですね、昨日何ですか、いわゆるロシア側の自作のですね、
はいはい、
可能性を指摘されたというふうに伺ったんですけども、
いやいや、指摘したというほどじゃないんですけども、
は
い、
まあ、一つの可能性
はある
っていう、そうですね、一つの可能性としてはですね、はい、そのあるんだと思うんですね、それは。ただし私はやはり、はい、あまりにもですね、その自作でやってしまうと国内のインパクトが大きすぎる で政権
そうですよね、ちょっとでかすぎますよね、は
い、
これ
政権にとってね、リスクが大きすぎるので、はいはい、ちょっとだから自作っていうのはそう考えると論理的にはありえるんですけども、ちょっとだからリスク大きいので、
まあ、私もそう思いますが見逃し説はどうなんですか、
うん、だですから見逃し説も含めて、はい、見逃し説も含めて、
うん、それで言うとね、見逃し説の前提になる、うん、アメリカが、うん、まあ、警告したって話がありますよね、はい、あれ嘘ですかね、本当ですかね、
あれはだから実際に3月の7日に、
はい、
いわゆるアメリカのウェブサイトで、大使館のウェブサイトで警告を発するようなあれを出してるし、その後もドイツであるとかイギリスであるとか、はい、西側諸国の、大使館もですね、相次いで似たような警告を出してるんですね。ただし実はその直後にですね、イスラム国が、いや、モスクワ近郊からちょっと離れたカルガっていうですね、州のシナゴーグ、いわゆるユダヤ教のですね、
はい、
そうですね、シナゴーグでテロをやろうとして、それを捉えてるんですよね。
あ、なるほど。ということはそれで終わったというふうに各方面が判断した可能性はあるということですか。そう、
可能性はあると思いますよね。ただし、アメリカの大使館の、警告はやはりコンサート会場などでっていうのが入ってるんですよね。
ほうほう、
と考えると、まあですからそういう意味ではタイミングは別として、警告の中身は実は今回のあれの方がより当たっているっていうこと
ですね。どうなんですかね、まあ、アメリカは CIA 世界最大の諜報機関と言われますが、うん、はいはい、ロシアだって旧 KGB、はい、今の FSB ですか、はい、世界最大規模の、うん、長期間、うん、そういうところでも分からなかったっていうことなんですかね。
これですね、やはり今回のこの事件はですね、やはりプーチン大統領があまりにもウクライナの問題に非常に何ですかね、執着する、だから固執しているがために、全てがウクライナ、そしてその後ろにいるアメリカの仕業であるというですね、はい、こういうその視点で全てがこう解釈され
それがね、例えばゼレンスキーが言うように、はい、まあ、ある種の妄想に取り憑かれた発言だということなのか、うんうんうん、そういう可能性が実際にあるのか、
私はウクライナの関与っていうのは私は今回なかったと思いますね、ただしプーチン大統領のそのなんですかね、今回のこの1年この数年のですね、この考えはやっぱり全てその文脈で物事を解釈してしまうので、やっぱりそういう情報が上がったとしても、
はい、
実はプーチン大統領がですね、3月の19日大統領選終わった直後ですよね、フェースベイの幹部会議でですね、
フェースベイというのは FSB、要するにロシア版中スパイ組織ですね。
そうですね、はい、ロシア版の FBI ですよね、はいはい、国内治安組織ですよね、はい、で幹部会でですね、発言をしていて、実は西側の大使館政府組織がテロが起こるというですね、その警告を発していると、その前にウクライナが最近そのテロのタクティクスに移行してきていると、しかも西側のサポートを受けて、あるいは直接的な西側のインストラクションを受けて、移行してきていると、さらにでそういう意味では西側諸国が最近そういうテロの警告を発していることは、ある意味ロシアに対する挑発であり、ロシア社会を不安定化するための要するに行いなんだっていうふうな発言をそこでしてるわけですよね。でそういう意味でだから全てがそういうなんですかね、文脈で、だ情報は上がってたんだと思うんですよ。情報は上がってたけども、そういう文脈で解釈をされていたので、おそらくちゃんとしたその警戒が行われなかった、あれ緩んでしまったんじゃないかっていうのは私の考えですね。
まあ、ロシアって過去に何度もイスラムテロ組織のターゲットにはなってますけれども、はい、日本の、まあ、私なんかの感覚もそうなんだけども、イスラム国ってアメリカとかってすごい嫌いだけど、うん、ロシアってそんなに嫌いじゃないんじゃないかとも思ったり、
はい、
一般にするんですけど、はいはい、でも今回ロシアがそんなターゲットに、つまり、まあ、なんていうか憎悪の対象になるっていうのはどういう行動なんですか。
これはですね、イスラム国、いわゆる IS ですよね、
はい
はい、IS はもともと要するにイラクとシリア のですね、国境あたりにまずポジションを確保したわけですね、2014年に、
はいはい、
でその後に実はロシアがシリアの内戦に軍事介入をして、それによって実は IS がそのポジションを失うんですよね。
ほうほうほうほう。
つまりその IS は、まあ、そのイラクとですねシリアの地域にあの
まあ、あの頭の中に世界地図を描くとすると、まあ、いわゆるメソポタミア文明発祥の地であるところが大体イラクというところで、はい、チグリス川ユーフラテス川、はい、それのイラクの西の北の方、西の方ですね、西北の方ですね、だからトルコに近い、うん、でそこがまあシリアとの、まあ、あの国境地帯でもあって、はいはいはい、ここがイスラム国の元々の出発点、
そうですね、そう
です
ね、
でシリアっていうのは、まあ、いわゆるその独裁政権が続いてるところで民主化運動が起きたんだけど、ここはまあ中途半端な形で潰されかけてる感じで、はいはい、同時にイスラム国も誕生して、
ね、
いわゆる三つどもえみたいなことに一時期なってた、
ね、だからアサド政権がですね、はい、要するに権力が相当弱って、その延長線上で実はイスラム国がその空白をですね、で
ロシアのプーチン政権はその長期独裁政権の、まあ、いわゆるアサド政権だから、まあ、いや民主派とも対立するしイスラム国とも対立するというポジションの位置関係ですね、
は
い、
そうですね、ですからプーチン大統領そして、まあ、ロシアそしてイランがですね、はい、アサド政権を支えたわけですよね、でその延長線上で実はアサド政権は立ち直る、逆にイスラム国は要するに失うわけですよね。それはまあアメリカも同時に叩くわけですから、
イスラム国。そうですね。イスラム国ってなんかそのあたりでは消滅したような印象があるんですね。そうですね。消滅してないんですか。
一旦2019年にですね、バグダディってですね、当時の、はい、トップですよね、が亡くなって、ほぼあの地域でのイスラム国っていうのは影響力を失ったわけですけども。
シリア北部、イラク西部、
そうですね、
東部、
はいはい、そうですね、
北部。
はい、ところが、はい、その、アフリカであるとかですね、いわゆる今のアフガニスタンであるとかですね、そういうところのいわゆるだからブランチですよね、支部が逆に台頭、その後し始めるんですよね、で特にこのアフガニのブランチがいわゆる今回テロを行ったイスラム国のホラサンっていうですね、グループで、ですからそういう意味ではこの IS の出自からするとやはりロシアというのはですね、敵なんですよね。
どうなんですか、そのアメリカ以上の敵なんですかね。
アメリカと同じぐらい敵なんじゃないですか。
だけどアメリカよりもロシアの方がテロはやりやすいってことですかね。
そうで、おっしゃる通りで、まさにだからロシアがここ数年ウクライナの問題にずっとこう傾注してしまってる、
はい、
ですから本来であればそのロシアから中央アジアのあの地域というのは、ロシアが最もこうイスラムのテロをその危険視してですね、注意をもう見張ってた地域だったんですね。ところがロシアのですね、その目がウクライナ西側にこう向く中で、しかもどんどん人がですね、労働者がロシアから抜けていくと、でそこを埋めていったのが中央アジアの移民だったんですよね。そういう意味でだから中央アジアからどんどんどんどんそのロシアにですね移民が入っていく、で国境のコントロールです、
中央アジアの移民というの皆さんっていうのは多くがイスラム教徒、
イスラム教徒で、しかもだからアフガニスタンに接しているのが中央アジア諸国なわけですね、はい、ですから今回の実行犯と言われる4人はタジキスタン国籍を持っている、ですからこのイスラム国ホラさんの主要なメンバーはやはりタジキスタンの人であったりとかウズベキスタンの人であったりとかですね、っていうことで、やはりその今回やはりイスラム国のやっぱりこう実行犯はやっぱそこにやっぱりトレースされるっていうことだと思うんですね。
さあ今後プーチン政権はどうなっていくのか、対ウクライナ戦争はどうなっていくのか、このあたりを教えてください。
そうですね、まあこのプーチン大統領としてはですね、まあ、今回のテロはですね、
ええ、
そのイスラム国ではあるけども、それを注文した、要するに注文者がいるんだと、このテロと、
はい、
でそれはおそらく明確な証拠は示してないんですけども、それはウクライナであり西側である可能性をですね、もう明確にこの間の その幹部会のですね会議で、政府のですね関係者の会議でもう示唆をし、それをクレムリンのですねウェブサイトで公開をしてますので、そういう意味では まずですね、まずこの問題を国内のいわゆるダメージコントロールですよね、に使うってことですよね。まずはその明らかに今回プーチン大統領って失策だったわけですよね。
そりゃそうですね。これ意図的にやったもんでないとするならば、ミスミステロを許した形になりますからね。
そういうことですよね。そういう意味では、そのイスラム国にやられるよりも、アメリカにやられたって方がダメージは小さいですよね。より強い、より強大な。
なるほど。
で、全てこのウクライナをめぐる戦いの文脈で国民に説明すれば、ある程度このダメージコントロールができる。そう考えると、やはりこのウクライナの問題というのはですね、プーチン大統領としてはやはり引けないし、引き続きウクライナの問題、この戦争がプーチン政権のですね主要なアジェンダであり続けるってことだと思いますね。
さっきのモスクワの雰囲気を伺うと、ちょっと外でやっぱりちょっとロシアはウクライナから手引きそうにない感じですね、これ。
そうですね。国民は今のところプーチン政権を支持をしているのは、いや彼らに直接生活に影響が、
ロシアの人って、いや私もね最近東南アジア行って結構ロシア人の観光客多いんで、なんだみんな出てきて遊びに来てんじゃんっていう、そういうのありますよね。
そうですね。まあですから制裁を課せられてると思いがちなんですけど、全世界から、その制裁をかけてるのは西側だけっていうですね、
まあ、西側先進国という数でいうとそんなに多くないってことですか。
そうですよね。そうだとすると、ロシアのまだまだですね、その生き延びるそのスペースというのはですね、世界的にもあるっていうことですよね。
畔蒜さん、またあれですか、近々ロシアにいらっしゃる予定は。
今のところないですが、まあでも今年もまた何回か行くと思いますね。
そうですか。
はい。
ちょっと一遍ね、久しぶりに行ってみたいと思うんですけど、ビザそう簡単に我々
ビザ取れますよ、簡単に。
あ、そうなんですか。
今電子ビザになってるので。
あ、そうですか。
観光であれば全然簡単に取れますよ。4日ぐらいで取れますよ。
取れます。
はい。
私が行っても特に危険はないですか。
大丈夫だと思いますけどね。
大丈夫ですか、辛坊さん、入っちゃって。
ちょっとじゃあ行ってみっかな。
なんかちょっとドキドキしますけどね。
いや、それ中国じゃないんだ。
まあ、中国はねちょっとねもっとドキドキしますけどね。
中国は危ないですけど、ロシアは大丈夫じゃないかと思いますけどね。
なんかあったら畔蒜先生が大丈夫だよ。
なのにっていうことにな
るんだって。それどうなんだって。いや、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は笹川平和財団の畔蒜泰助さんに伺いました。
ズーム
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月26日火曜日、時刻は午後5時を回っています。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエスト、
皆さんありがとうございます、
はい、ご紹介してまいります。今日のお題は、今日の晩御飯は餃子にしようと思った時に聞きたい曲です。辛坊さんはね、今夜餃子を食べるということです、
はい、決めました、うん、はい。
群馬県太田市50歳の春田春夫さん、ラジオネームですが、リクエスト曲はゴーウエストドリフターズ。餃子といえばニンニクが入っていますね、ということで、ニンニク肉肉ニンニク肉肉で始まる、
なるほど、
ドリフの人形劇最有機の主題歌
ゴーウエスト。ニンニクニクじゃなかったかな。
ニンニク肉肉、
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから埼玉県南埼玉郡39歳、すっぽんぽん太郎さんです。
ほうほう。
餃子を食べ過ぎると明日増山さんにすごい匂いで迷惑をかけてしまいますよ。なのでニンニク、ニラはさりげないくらい少量の、餃子を作ってください。リクエストは近藤雅彦さん、ニンニラニンニさりげなく。ニンニラニンニさりげなく。
わ、惜しいな。こないだかけたところだからな。こないだかけてなきゃ、ニンニラニンニさりげなくなのにな。
惜しかったんですが、兵庫県神戸市の神戸の風馬さん67歳男性は、ああ今日の神戸は時折土砂降りの雨の中で靴の中までずぶ濡れになりながら歩きました。
東京もえらい雨ですけどね。
そうですね、時折強く降ったりしてますが、さて餃子を食べたい時の歌ですが、餃子といえばこの曲しか思い浮かびませんでした。でしょう、それは村田秀夫さんの王将。
これね、まあ、関西方面はそうかもしれないですね。まあ、
ちょっと理由は、ね、言わなくても分かると思いますが、すね、昭和3年生まれの亡き父が、
埼玉県だと餃子の満州とかいろいろありますけどね、
たくさんありますがね、はい、亡き父がお酒が入るとよく歌っていた曲だそうです。
ありがとうございます。
大分県の常さん56歳男性は、餃子といえば宇都宮、まあまあということで、宇都宮隆さんがボーカルの TM ネットワークのゲットワイルドをリクエストします。
いろいろ皆さん考えてくださいますね。ありがとうございます。
千葉県木更津市のしそまままっぴーさん63歳の女性はですね、
へーへ
ー、餃子の恋の物語を、
そんな曲ねえし聞いたことねえわ。
餃子ではなく銀座の恋の物語ですね。そしてラジオネームユーズさんは、鈴木亜美さんの Be Together をリクエストします。 Be Together Be Together
ああ、
ね、はい、そしてラジオネームパパはパパンダ、青森県の47歳男性です、
はい、
リクエスト曲はアニメドラえもんのオープニングテーマでお願いします。
どうして？
これはね、餃子は中のあんが命ですよね。あんあんあん、とっても大好き餃子えもん。餃子えもんだそうですよ。
あ、なるほど、そうです。
頑張りましたね、全部ね、
はい
はい、そして64歳の横浜市にお住まいのパンチラ夢工房さん、ミーシャの包み込むようにをよろしくお願いします。具材は何であれ餃子の皮で包んでしまえば美味しくいただけます。
綺麗に決めていただきましたね。
包み込むようにね、
ありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト、村田秀夫王将。
、ね、はい、ではエンディングでお届けいたしますのでお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。お好きな時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。キム・ヨジョン氏が首脳会談に対し拉致問題の譲歩を迫る。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記の妹キム・ヨジョン氏は、岸田総理大臣ができるだけ早い時期にキム総書記と会談したいという意向を伝えてきたとする談話を発表しました。拉致問題について解決済みだとする立場を改めて示した上で、岸田総理大臣の政治的決断を求めていて、日本側に譲歩を迫る狙いがあるとみられます。
ここへ来てね、微妙に北朝鮮サイドからの日本に対するアプローチが聞こえてくるのと、
はい、
同時に岸田政権側も北朝鮮に対するアプローチを水面下でやってるという情報もあちこちから、これはもう意図的なリークも含めてなんだと思いますけれどね、うん、聞こえてくるようになりました、
はい、
でやっぱ直近で結構注目したのは2月のちょうど真ん中辺から2月の15日ぐらいにですね、うん、やっぱり金与正が出てきて、金、まあ、ジョンイルと、岸田んで、最近ですね北朝鮮は日本の総理大臣について閣下って言い方するわけですよ。閣下っていうのは今までそんな言い方を日本の総理大臣に対してしてこなかったんだけど、
はい、
閣下っていう言い方を含めて、で金正恩今運か金正恩と岸田さんの会談を、まあ、場合によったらやってもいいみたいな話を公式に、あの金与正が発言したのが2月の半ばだと私の記憶で言うと2月の15日ぐらいかな、でおそらく日本側としても岸田さんここのところ何やっても支持率一方的に下がるばっかりで、はい、なんかやっぱり選挙前にでもあの自分の政権の命運がどこで尽きるかというとこのまんま、選挙できずに自利品でいくと間違いなく9月の総裁選で、自民党私が自民党のあのうぞうむぞうの国会議員ならですね、とにかく今のまんまじゃとにかく選挙なんかできるわけねえじゃねえかと、とりあえず、はい、看板変えて、はい、内閣支持率と自民党支持率をガンと盛り返してから選挙してほしいなと、で、まあ、間違いなく年末までにあの衆議院は4年の任期ですから、任期は切れるわけで、はい、任期切れるまでに選挙は必ずあると、任期満了の選挙というのがないわけじゃないけれども、まあ、任期満了の選挙というとかなり追い込まれての選挙になりますから、その前に解散を打って選挙ということになると、うん、岸田さんでは戦えないからっていう圧力がものすごく高まりますよね、で現実現状における岸田さんの支持率自民党の支持率これはあの世論調査によってバラバラですが両方足して 50% 切る世論調査も結構目立ってきている状況の中で、はい、うん、よほどの度胸がないと岸田さん選挙には打って出らんないと、うん、まあ、あのとなると1年以内に衆議院選挙があるのは丸分かりっていうか、まあ、絶対必ずあるわけだから、はい、そうするとそれまでに支持率を上げる何か起爆剤はないかと考えたときに、うん、やっぱり拉致問題っていうのが一つ大きくあるのであります、うん、ところがですね、まあ、日本側は当然のことながら拉致問題というと、もう拉致されてて北朝鮮に残ってる人が相当数いるだろうと、でこれはやっぱり今から20年前にあの小泉政権の時に劇的に5人は取り戻しました、はいはい、だけどまあ北朝鮮の体質を考えてもカードを全部失うということは北朝鮮はしないだろうと、
うんうん、
常識的に考えて、まあ、いろんな状況証拠も含めて、5人あの時に日本に返したけれども、それで終わりのはずがないと、他にもたくさんいらっしゃると、はい、もちろんまああの横田めぐみさんはもうあの、娘さんとかお孫さんみたいなものはすで、に北朝鮮は出してきてるわけ で、はい、で拉致したのは間違いないわけだから、横田めぐみさんをはじめ相当数の拉致被害者の皆さんが北朝鮮にいるであろうということは、うん、まあ、これはもう間違いない事実として存在すると、うん、で、まあ例 の5人が帰ってきてからもうかれこれ20年ですから、
もう、ね、経ちますもんね、
20年という歳月は私にとってもそうだし、増山さんここで引き合い出すことないです
が、
20年経つと20歳年を取るわけで、
そういうことですよ、
一刻も早くあの日本の土を踏んでほしいなというタイム、はい、時間切れみたいなものを当然みんな意識しだす、はい、タイミングですよね、
うん、
でそれはね実は北朝鮮にとっても実は同じで、
うん、
日本とは全然違う意味で、
うん、
北朝鮮は拉致の被害者の皆さんは自分たちが拉致したにもかかわらずいわゆる対日交渉のカードだとこう思ってるわけですよ、うん、ね、生きて国内にいてこそカードになるわけで、
そうい
なくなったら、
はいはい、
カードとして使えなくなるわけですよ、だから北朝鮮にとってもその拉致被害者の皆様が生きてる間に、うん、その皆さんを返すということを交渉カードに使えるタイムリミットというのが当然日本にとっての意味と北朝鮮にとっての意味は全然違うんだけれども、少なくとも共通してるのは生きてらっしゃる方を日本に返すということが日本にとっての大きな目標であると同時に北朝鮮にとっては使えるカードなわけで、まあいやどっかのタイミングでこのカードを切ると、最近の金与正北朝鮮から発せられるいろいろなニュアンスをこう勘案すると、岸田政権が水面下で動いてるのは間違いないわけで、起死回生の起爆剤として、まあもちろんあの当然全員あのいらっしゃる方は全員なんだけど、
まあ、ぶっちゃけ言うと何が全員かわからないとなると、もう一人でも二人でも三人でもっていう思いを持ちますよね、当然。で、岸田政権にとってもおそらく、何人返すかわかんないけど、少なくとも一人でも二人でも三人でもっていう思いは、まあ、あの共通してあるわけです。北朝鮮にとっても、カードとして使いたいという腹もあるわけで、だからそういう意味では日本側の思惑と北朝鮮側の思惑が水面下で一致し始めてるのかな、ね、ということも含めて、岸田政権が近々この問題で動く可能性はそれなりに高いだろうとは思います、がよ私はだからまあ戻ってくるということをとにかく何より大切にしてほしいし、うんうん、第一義的に、まあ、それ以外それ以上のものは、まあ、ないんだけれども、ただあまりなんかこうそれが前面に立って焦ると、日本の国益を害すような交渉をしてほしくないなという思いも当然あるわけです、うん、というのがですね、北朝鮮って今ある意味追い込まれているところがあって、どう追い込まれているかというと、はい、韓国の政権は今の政権の前っていうのは北朝鮮に非常に融和的な政権が続きました。で、あのトランプ大統領の時に例 の、うんうん、あの38度線のところで会談というような劇的な演出をして、はいはい、アメリカとも韓国との関係もぐっと近づいた時があったんですが、この時に実は日本との関係が一番良くなかったんですよ、北朝鮮の体質からして日本と韓国とアメリカを全部同時に敵に回したくないという思いがあるんですね。で、最近対北朝鮮ということで言うと、北朝鮮はやっぱりロシアに極めて接近をし始めてて、はいはい、で、日本とアメリカ、韓国、まあ、韓国も政権が変わって、どちらかというと、北朝鮮寄りではなくてやっぱりアメリカ、うん、日本と価値観を同じくする国の一角、としてな、この日本と韓国とアメリカの鎖みたいなものが非常にしっかり し始めているという状況の中で、北朝鮮としては一番弱い輪を狙いにかかると。そして今現状を見た時に、その3つの輪の中で一番、この鎖の中で一番弱い輪は何かというと日本だというふうに多分見えてるんだと、岸田政権だと思う、多分見えてるはずで、そのあたりの弱いところをついて何か交渉カードを切ろうとしているんじゃないかというニュアンスもあるんで、だから目的ははっきりしてます。目的だから拉致被害者の皆さんを取り戻すという目的はしっかり実現目指してもらいたいんだけれども、ただ安易な妥協で北朝鮮の術中にはまるというのはちょっとやっぱり避けなくっちゃいけない。そのあたりもしっかり警戒しながらの交渉をしてほしいなと思います。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは神戸の風磨さん、マサさん、カッツさん、島根子聖香さん、ママシャンさん、サッチーさん、ドレミさん、バンビちゃんさん、東葛孔明さん、ガハハ太郎さん、エビーロボタンさん、達也さん、リタホペさん、ラーメンジージさん、マコトさん、15人の皆様からのリクエスト。村田秀夫、王将。
はい。
ありがとうございます。
たくさんいただいてましたね、王将にね。
もうしょうがねえな。作るのやめた、食べに行こう
王将に、ね、はい、でもいずれにしても餃子なんですね。
もう今日はどうやったって餃子です。
美味しく召し上がってください。
諸子貫徹、
はい、はい、さあこの後の日本放送は伊集院光の種をお送りします。パートナーはお笑い芸人のお天気ののりさんです。テーマは自分の部活って変ですかということです。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。ボアオアジアフォーラム年次総会開催へ。そして次期戦闘機の第三国への輸出解禁、政府が決定というニュースなどを取り上げます。この番組は大谷選手のニュースで注目されているロサンゼルスで取材中の航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんとズームしていきます。
ん、はい、ということは何ですか、ロサンゼルスからのご出演ですか。
そうですよ。
あらまあ、いいな。でも、今それどころじゃないですかね。
そうだからなんかほら、
ね、この事態を受けて大騒ぎになってます
よね。どんな雰囲気なのかってのもちょっと聞けてるかね。
そうですね、今日ニュースのコーナーでこの解説を、はい、 する時間がなかったですけども、
ええ、
まあもう焦点はね、うん、もう記者会見を開いた方のドジャース側も本人もみんな分かってると思いますけども、はい、どうやって送金したんだっていう、
そこですよね、
もうその一点ですね、
はい、
焦点はそこに絞られてきてる感じがいたします、うん、ここまでは辛坊治郎と、
ま、せませやかで
した、また明日。